聖書を朗読いたします。マタイによる福音書7章1節から5節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書11ページです。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。以上の聖書箇所より、人を裁くなと題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
人を裁くな、この御言葉はどんなことがあっても人を裁くなという意味ではありません。日本人らしくまあまあとことを荒立てずに穏便に済ませましょうという意味合いではないんですよ。やはり裁くこと自体は必要です。良いことは良い、悪いことは悪いと、物事の判断は必要ですよね。そうでもしなければいくら教会でも無秩序になり、無言無臭になってしまうでしょう。でも、まあ、当教会はそんなに問題はないんですけれども、まあ、結構ですね、全国の教会の中にはごく一部ですけど、この御言葉悪用したがる人がたまにいらっしゃるんですね。何か好き放題やってて、で牧師のとかですね、教会の指導者から咎められると、御言葉に人を裁くなって書いてるじゃないかって、裁くなよって、まあ、それ単なる甘えなんですけども、まあ、そういう悪用されることも、まあ、あるっていうことはちょっと念頭に置いても良いかなと思うんですね。でその点ですね、使徒パウロが書いた手紙では、著しい不貧困を犯した兄弟について臆することなく波紋にするようにと勧められています。今日の教会においてもやたら見せつけるものではありませんが、会期と呼ばれる懲戒処分のような規則があるんですよ。つまり教会の中でも、中で人を裁くという仕組みは初代教会から現代に至るまでずっと保持されてきたわけであります。裁くことから逃げることはできません。本日の御言葉が想定しているのはですね、教会内でトラブルが起きたときに、必ず、まあ、そういうときに限らず日常的な人間関係にも当てはまることでしょう。別に何か懲戒とかそういうことだけではないですね。しかも兄弟の罪を指摘する場面に限らず、この中で心の中で兄弟のことをどう裁くのか、心の中も関係あるんですね。内面にまで及ぶと言っても良いかと思います。とはいえ、どうやって裁くのか、そこが問題になるわけですね。で、そこで主イエスが仰せになった人を裁くなとはどういうことなのでしょうか。で、ここで問題になるのは裁くときに用いられる基準なんですよ。裁くには基準が必要です。例えば世俗の裁判所でもですね、裁判官が勝手に裁くわけではなくて法律に基づいて裁くわけです。教会でも同じことが言える。それでどんな基準で人を裁くのか、まずは教会ではなくて世の中で時々起こる良くない事例を挙げましょう。例えば基準を相手によって変えてしまう。同じ事柄なのに自分には甘く、他人には厳しい。身内には甘く、よその人には厳しい。ひいきにしたい人たちには緩い基準を適用し、そうでない人たちには厳格な基準を適用する。 そういうやり方をダブルスタンダードと呼びます。略してダブスタ、聞いたことありますでしょうかね。ダブスタ、二重の基準ですね。日本語に直すと二重の基準ということなんですけれども、問題は世の中の人たちがダブルスタンダードを用いることではないんです。教会の外の人たちを批判してもキリがない話ですからね。本日の御言葉は教会の中の人間関係を問題としています。人を裁くとき、教会の中であれば従う基準は世間のものではなく神の国の基準になるわけです。神の国といえば誰でしょう。言わずもがな、教会が基準とすべきはキリストしかおられません。人を裁くなとは言われていてもどうしても裁かなければならないとき、この人を見よ、つまりキリストがなさった裁きを見るのです。それで主は裁くお方として来られたはずなのに、地上における最後に何をなさったでしょうか。もしかして誰も裁いていない。いえいえ、裁きはありました。ただお一人主ご自身が裁かれてくださったこと、それを忘れるわけには参りません。もちろん十字架で、このお方が人を裁く時においてもなお人を裁くなとおっしゃるのです。重く響く御言葉ですよね。ズバリ神の国の基準は慈しみなんですよ。人を裁く時にも慈しみがある。むしろ裁きよりも慈しみが勝っている。だからこそ神の国の教えは福音と呼ばれるのです。福音というのは良い知らせなんですよ。良い知らせじゃなかったら福音にはならない。慈しみが勝っているから福音と呼ばれる。福音的な基準で人を裁きなさいと。そうではありますが、十字架のありがたみを存分に味わえば味わうほどに簡単には人を裁けなくなってしまうことでしょう。そうなんですよ。人を裁く前にまずは主の十字架を思わなければなりません。神の子なのに誰をも裁かず、ご自身が引き受けてくださった十字架に皆が心を向けるのです。するとある思いが一人一人に突きつけられてきます。人を裁く資格なんか誰にもないと。みんな罪人なんですよ。罪人が罪人を裁くことはできません。本日の御言葉には具体的に書かれていませんけども、人は誰にでも罪があり、その罪が神から許されていることを大前提としているのです。天からの許しがあるのだと。そして人はその恩を忘れて他者を裁くものなのだと暗に示されているのです。だからこそ教会の中でどうしても人を裁くべき場面があることは当たり前なのに、主はあえて人を裁くなとおっしゃるのです。なぜならクリスチャンであっても安易に人を裁いてしまうから。自分の罪は棚にあげて兄弟の罪は平気で指摘するから。小手先の方法論が通用しないほどクリスチャンの罪もなかなか頑固なのです。だからこそ人を裁くなと教えられているわけなんです。人を裁くた、 裁きたくなった時こそ誰を見るべきか。裁きたい相手ではありません。裁きたい相手見ちゃったらもうそれこそ本当にすぐに裁きたくなっちゃいますからね。そうじゃなくて主を仰ぎ見る、裁きたくなく人を裁きたい時こそ主を仰ぎ見る。罪人の中心には主がいてくださいます。罪なき神の子が罪人の頭となって十字架につけられた姿で立っていてくださいます。そこまでしてくださっているのに人間同士が裁き合うなんておかしいじゃないですか。あまりにも申し訳なくて、これが福音的な基準です。人の罪がどうなのか、その裁きを超えて慈しみが勝っているんですよ。正義とともに許しがある、正義を超えた許しがある。あいつを主に定め、罪に定めてやりたいと思ったその兄弟姉妹の前には主が十字架につけられて姿で立っていてくださる。その上で初めて罪の指摘がなされるのです。すべて許された中でそれでもなおあなたには罪があるのだと示される。許しの中で罪が指摘される。それが福音的な裁きの基準であります。そうではありますが、皮肉なことにですね、人にはどのような裁きの基準がいいのか選ぶ自由があるんです。選択肢があるんですよ。慈しみに勝った慈しみが勝った福音的な基準がいいのか、それともダブルスタンダードもありのこの世の基準がいいのか。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。ここで言う自分の裁く裁きとはこの世基準の裁きであります。ダブルスタンダードの裁き、恣意的な基準の裁き、情け容赦ない裁き、まさにこの世の在り方そのものではありませんか。そういう人は福音には生きていない。福音に生きなければ福音的な裁きも受けられない。慈しみもない。それもその人が選んだ結果だと、そのように主がおっしゃっているんですね。この御言葉はですね、十字架の恵みを放棄した人の生き方ですよ。そこには平安なんてありません。人を最初からやっつけてやるつもりで裁く、そういう基準を持って人を裁くのであれば、自分自身もそういう世界観に生きている、そういうことになるんですね。裁きを恐れて生きるようになってしまう。そういう方向には弟子たちを進ませたくない。そんな親心を持って主は語ってくださったのです。何度も申しますが、教会の人を裁く基準はこの世の基準とは違うんですよ。慈しみがあるのです。もちろん教会内でとどめておくのはもったいないので、いずれこの世に広げていきたいですよね。けれども福音はまず教会の中から、兄弟姉妹で厳しく裁き合っている限り、この世に伝えられる福音なんてありません。そのためにも時に厳しい御言葉も必要です。そこでこの世基準で人を裁くクリスチャンに対して主は偽善者よと 呼びかけておられます。偽善者っていうのはある意味一番、ひどいやり方なんですね。親切に兄弟の罪を取り除こうとしてくれる善人に見せかけて、その実自分の罪は全く気がついていないから、聖書において偽善者はただの悪人よりも上を行く厄介な存在なんですよ。悪人よりも偽善者の方がダメなんですね。見抜くのが難しくなるじゃないですか、偽善者っていうのはですね。例えば最近話題になっている振り込み詐欺でですね、いろんな機関を装ってくる電話なんかも最初は親切を装ってかけてくるんですね。でも全然親切じゃなくて、被害者からお金を盗み取ろう、奪い取ろう、騙し取ろうとしているわけですけども、偽善というのは本当に恐ろしい。最初は分からないんです。しかし神の御目を欺くことはできません。神様をごまかせないんですね。私自身も気をつけなければと思っています。クリスチャンは簡単に偽善者になってしまう。偽善者への転落は簡単なんですよ。偽善者にならないためには、まずは自分の目から丸太を取り除け、自分に罪があることを気づけ。取り除けと言われていますが、本当に取り除くことができるのは主の十字架だけであります。ですから個々のクリスチャンがやるべき丸太を取り除くとは、自分の罪を自覚すること、自分の罪を指摘する以前に私は罪人なんだと自覚する。その罪は主が取り除いてくださる。つまり罪ある自分の首を許してくださった主に差し出すこと、あとは主が清めてくださる。そこでようやく自分の目から丸太が取り除かれるのであります。クリスチャンは自分が罪人だと自覚すると、その後は許されている自分に気づくことになります。そこ大事なんですね。罪人だと自覚して地獄に落ちるじゃないんですよ。罪人だからこそ許されている。もちろん安っぽい許しではありません。十字架という尊い犠牲による許しであります。一人一人のために主が十字架で死んでくださった、血を流してくださった、その上での許しなんですよ。厳粛な気持ちにさせられます。それからようやく兄弟姉妹の罪を見る。もちろん上から目線ではありません。自らも罪人として、許されたものとして温かい目で兄弟姉妹の罪を見るのです。その罪は重いのか軽いのか、もちろん判断は必要なんですよね。重いだったら厳しい裁きをと、そうはならないでしょう。そんなことできるはずがありません。私たち一人一人が受けている恵みはいかばかりか、あの十字架で流された血潮のなんとありがたいことか。兄弟の罪を見たら簡単に裁いてやろうなどと、とてもそんな気持ちにはなれません。おそらく痛みに感じることでしょう。その中で裁きに関わらせていただく、どうでしょうか。回りくどい言い方になりますよね。人を裁くことは軽々にできるものではないのであります。人を裁くなとは、主の十字架を思うことなくして人を裁くなと そう言われているように感じてなみません。主の十字架を思えば思うほどに人を裁くことの矛盾が見えてくることでしょう。ただお一人人を裁く権威をお持ちのお方が自ら裁かれてくださったんですよ。そのおかげで私たちは許されている。ならば本当に人が人を裁いていいのかと、どうしても躊躇させられてしまう。人を裁くとは本当に恐れ多いことだと教えられます。人を裁くために来られたお方が裁かれてくださった、これが全てなんですよ。裁き合う関係に本当は終止符が打たれているのです。それなのに人間たちをまだお前たちは裁き合うのかと問われているようにも思うのです。兄弟姉妹を裁くなんて本当はナンセンスかもしれません。とてもおこがましい。それでもなお主は兄弟姉妹の間で正しく裁くことができるようにと、とても丁寧で慎重な言葉を選んでくださった結果が、やはり人を裁くな、これに尽きるのだと、主の十字架に感謝であります。一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは裁くお方として御子イエス・キリストをお使わしくださいました。確かにあなたは裁きを行われる方、裁きがないということはございません。あなたは必ず正義を成し遂げるお方、誠に裁きが行われました。しかし誰も罪に定められることはありませんでした。なんという恵みでしょうか。あなたは裁きを行いつつ、裁きにも勝って全ての人に慈しみをして示してくださいました。あなたの慈しみ、恵みを受けた者のその集いがここにあります。しかし私たちはあなたの恩を受けながらも互いに裁き合うことをしてしまう愚かな民でもあります。あなたは教会に秩序をも与えてくださり、秩序の中でどうしても人を裁き合う、裁くその必要性があることをも教えてくださいます。しかしその時にどのような基準を持って兄弟姉妹を裁くのか、簡単には裁けない、そのことをあなたはお示しくださいました。人を裁く前、何よりも御子イエス・キリストが、主が裁かれてくださったこと、十字架で命を捨ててくださったこと、どうか私たちが片時も忘れることなく、しかし必要な時には裁き、誠実に謙虚に携わることを得させてください。どうか私たちが兄弟を罪に定めようとする裁く心にも勝って、あなたからの慈しみの心をますます豊かに強めて深めてくださいますように、その思い、その慈しみによってこの高難台キリスト教会をこの地にさらに固く立たせてくださいますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。